ポッドキャストロッキンチェアは21歳のジンと24歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうです。
はい、
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりですな
とりあえず、
うん、今ねちょっと今回ね全く普段と違う録音方法でやっておりますけれどもね、
そうですね、
うん、ジンの
これ多分、
うん、
ポッドキャスト史上初だと思うんですけど
確かに
移動しながら録音してるっていう。
そうそうそうそう。てかまあ人的にはただ電話してるだけなんだけどねそれはだから俺がこうスピーカーフォンにして直にこのマイクで録音するっていう、まあちょっとアラザオブアラワザやってますけどもね、うん、
アラワザオブアラワザっすよね、
うん、はい、うん、というわけでどこに行ってんですか、ジン君は。
いや、ね、
うん、
これまた面白い話が、
はいはい、
まあ、阿蘇高森時代に住んでた時に、なんか本当にね、いつも近所で遊んでた、ジョーピー、
はい、そういう呼び方でいくんですね、今回はねはいはい、
うん
うん、
ジョーピーがデンマーク来てるって言うから、
うわー、すごい、
ちょっと会おうか言うて、
それなんとなくインスタでチラッと見てるけど、
え、本当、そうそう、
うん、彼はあれ、もう大学生ってこと？あれ？
いや、何なんだろうね。
分かんないんかい。
いや、結構俺ガチで3年は言わんか分からんけど、2年ぐらいはなんかちゃんと会った記憶があんまないけん、なんかがっつり遊んだ記憶みたいないけん。
そうかそうかそうか。
そう、ちょ、彼ね、俺高校でね、寮のあるところに行ってるからさ。
そうだよね、結構うん、割と有名な高校だよね。うん、
そうだっけ、うん、ちょっと久しぶりにデンマークで、まあ、デンマークで会うってなんかおもろそうやん。
うん、確か、なんで来るんだろう、普通にフォルケ。
え、なんか今夏休みだ、あ、そうだ、夏休みじゃん今。
はいはいはい、
ね、だから ね、それでちょっとその期間、うんね、ほら、飛び立てっつってさ、政府がやってる留学のね、サポートプロジェクト使って、
うん、懐かしい名前ですね。ジンクもよう言ってましたね、飛び立てっつってね、
飛び立て5期生日本代表っつってな、
うん、言ってましたね日本代表なんだよねって言ってましたね
そうそうそう、うん、俺のウイレのゲームの名前、
あ、知ってましたね、
飛び立て日本代表
にする、あ、ちょっとなんかうん、はい、それで
めちゃくちゃ調子乗ってた、うん、
はい、
まあそういう感じで、
うん、
今日はうん、ビーチバーガーのね、お仕事を今日は2日デイオフもらって、今からジョーピーと遊びに行って、はいはいはい、で、今年の5月頃によく遊んでたスケートパークの友達、スケートパークの、
はいはいはい、
スケーターの友達と明日は遊ぶっていうね、うん、まあ2日間デイオフをエンジョイしておりますということで、どうしてもやっぱり俺的にはロッキンチェア、こう一人語りじゃなくてやっぱ生通話でね、
そうですね、
撮りたかったけ
ど、うん、俺もなんか、うん、結構だから、結局どれぐらいいたかっていうとだいぶいたよね、前回でさえ、だから直接、
そのだから、うん、
うんうん、だよね、
あれもうキヨさんのね、時がもう最後のそのリアル通話
だよね、いつやねんって感じだよね、うん、本当に
ほんまにな、
うん、ほんまとか
マジで、
うん、なんかドアから降りたけど大丈夫？
いや、ドアじゃない、今なんか後ろに
、うん、
なんだっけ、こう荷物乗せるこう
トランク、
あれがトランクみたいなのがこう後ろに接続されてるか、それがガタガタ言ってますけど、気にせんといてください。
ああ、海外っぽいね、なんか後ろにそういうのつけてんの海外っぽいっすね、
あ、
うん、
でしょ、
日本じゃ見ない、
多いわ、
うん、
その車、
うん、だよね。
いや、てかあれね、ケイチね、ライブ熊本でね、
やっしいね。そうなんよ、なんか
最高やん、
うん、せっかく帰省するならさ、まあ別に普通に帰ってもいいんだけど、
うん
うん、まあなんかちょっとできたらなと思って、
うんうん
うん、大倉さんとか相談したらなんか喜んで引き受けていただいたんで、なんかそういうのも含めてね、
なるほどね、
そう、超楽しみだよね、本当に。
いや、なんかすげえ俺の中で熱いなと思ってさ、
うんうんうん、
もともとその大倉さんとか半田さんとか、
うん、
なんかケイジが熊本いる時代、もう高校ぐらいの時からさ、なんか、
うんうんうん、
音楽で遊ん一緒遊んでて、なんか、
うんうん、
本当2人師匠みたいな感じのところあるじゃん。
いやもうそうですよ、完全に、うん、
それでさ、まあ、ケイチが東京行って、
うん、
でそこで組んだそのバンドメンバーを連れてなんか帰ってきてライブするっていうのが、
そうなの、
熱すぎるでしょっつって、
なんかちょっとねびっくりだよね、自分でも、うん、
いやほんなんか、うん、
そんなことあるんだ
って感じ。いや俺本当にいけたらなって感じ。
いや
うん、
そうだよな。あ、いや
もうアコースティック編成のライブは初めて今回が。
そうね、一回もやってないんだよね。だからまあさすがに全員連れて行くわけにいかないし、ハルンさん、まあ、せっかくだし連れてってみたいな感じで、
うんうんうん
うん、ハルンさんと2人。
どういう編成になるんですか、楽器は。
だからハルンさんがキーボードで、俺ギター、うん、アコギかな、まあ、クラシックギターは分かんないけど、うん、で普通に弾き語り形式でやろうと思ってるけど、うんって感じ。
なるほどね。
そうで、なんかあの半田さんたちはトリオみたいな感じで、まあ、ある種の即席バンドみたいな、あのまあ、うん、企画バンドみたいなのを作ってくれて、それで出てくれるから、それもめっちゃ楽しみだし、うん、
え、そのバンドもあのガッツさんのドラムと大倉さんとハンデリックが、
そうそうそう、
ダブツインギター。
いや違う、多分大倉さんベース弾くんだと思う、多分。
あ、大倉さんベースなんだ。
そうそうそう、うん、
なかなか。いやその編成もなかなか
ね、
え、面白
そうだな、面白そうだよね。まあ多分カバー中心にはなると思うけど、多分それぞれの代表曲とかもやってくれそうだし、うん、なんか楽しみですね、本当に。
いや何が起きるんだろうって感じで。
そうそうそうそうそうそう、本当そう。うん、私なんかその場所のリトルヴィンテージってとこもすごいセンスいいっぽくて、行ったことないんだけど、俺つぼいにあって、
うん、
うん、そこでなんか家近いし。うん、
いや、そう、俺、つぼいなんだ。
そうそうそうそうそう。なんか楽しいと思って。
つぼい熱い。
インフムなって。
いや、俺もやっぱつぼいはやっぱ重い、熊本の、
うん、
あの街の中でもやっぱ一番思い出あるけどね、つぼいが。
まあそりゃそうでしょうね。俺とジンがどれだけあのお互いの家に行きしたかわからんよね、マジで。もうあの。
本当
な。いやだからちょっとなんかちょっとあの締めっぽい話になるけど、なんか普通にそういうことを歌にしたよこの間。普通に歌にしちゃったわ。
どういうこと？いやなんかそういうことって、
ね。いやだからそういうなんか人の家とか行った時の思い出とか、なんかそういうのをちょっと歌にしちゃおうと思って。てかさっきだけど。なんかふと
思ったって
曲にしましたね。
ね、
うん、いつかちょっとお披露目する機会あると思うけど。
なんかそれはマジ聞きたいな。だからちょっとまあ、
うん、
いわゆる原体験的なね。
まあそうそう、だから俺のお得意のノスタルジーなんではあるんですけどもね、結局、うん、
いやいいっすね、いいっすね、
うん、まあまあまあそれは言ってて、うん、あ、
いやでもなんか、
うん、どうぞ。
アコースティック編成だとまたなんかあのライブやってみる感じも変わってくるんじゃない、
う
ん、
変わってくると思う。
気持ちの入り方的にね。
うん、そうそうそうそうそう。まあなんかバンド編成だとね、やっぱそのバンドのアンサンブルっていうのが一番大事で、まあ俺のボーカルはまあそのある種の一つの楽器としてのボーカルだと思うけど、まあ今回は本当にね、アコースティック弾き語りだとやっぱ俺の声がやっぱりの丁寧さとか歌い方のそういうのが大事になりそうな気がするから。うん、まあでもそもそも弾き語りがね、俺そもそも弾き語り的な人間だと思うし、本来。だから、
うんうん
うん、向いてるとは思うんだけど、まあ緊張しますね、普通に。あのうん、
うん、
まあ、なんて言った
っけ、ね、
うん、
実はそう、俺もあの、
うん、
あのデンマークで初ライブできた。
いや、あれさ、ね、見たんだけどさ、あれ本当に素晴らしい、オリジナル調子かも、あれ。
あ、そうそう、
あれやばくない、あれ本当素晴らしい。なんかあのちょっと胸喋らせて、
うん、あのさ、いや、お願いします、お願いします。いや、
あれあの、まあ、めちゃくちゃさ、あのジョン・メイヤー感あるなと思ったんだけど、ジンの佇まいと歌い方と甘い歌い方とかさ、なんかジョン・メイヤーかって感じなんだけど、なんか髪型もちょっとジョン・メイヤーみたいな感じ、ジョン・メイ ジョンメイああみたいな、いやじゃなくてああなのかみたいな、なんかそういう感じの、雰囲気だし、でなんかギターのさ途中で入ってくるエレキの人も結構なんかすっごいセンスいい感じだったしさ、でベースもなんか落ち着いてていいし、うん、ドラムもなんかタバコふかしてさかっこいいしさ、なんか
かっこいいよね。そう
なんかさめちゃくちゃ雰囲気あって、な俺がさそこそこの間ハルさんの2人シングストリートまた人生何度目か見返したんですけど、あれのやっぱなんか、あれよりなんかもっと大人びてたけど君らは、でもなんかああいう世界にマジでジンがいるっていうのをなんかグワってなったね。別にこれはよ海外とかその洋楽とかに憧れまくってるっていう意味でのあれじゃないんだけど、やっぱそのまあどうしたってね今日本に住んでてああいうの見ないから、で英詞でなんかですっげえいい曲、あれ何いい曲、ちょっと何あれ、
いやあれまあね、デンマークに彼女おった時、まあ、別れた時ぐらいに書いて曲よね。
As the season changes, the ten ten っていうんだよね。
そうそうそう。
俺ちょっといい曲すぎるよね、本当に。
なんか、ちょっと自分で言っちゃうのもあれなんだけど、なんか自分で結構感動しちゃったんだよね、なんかライブでなんか。
そうなんかギターか。なんか入ってきた時になんかジンがなんかニッコニコしてて、なんかいやだからそのさギターが入ってベースが入ってみたいな、ドラムが最後入るみたいな、あれもさシングストリートのアップっていう曲をさこうやる時みたいな ね雰囲気あるじゃん。なんかもうめちゃくちゃグッときちゃってさ、もう俺って感じ。
いやちょっと、なんか多分その俺もなんか自分で言うのは変だけどちょっと感動しちゃって出たのが、お客さんにも聞いてくれてた人たちにもなんか伝わったんだろうなっていうのがあって、
わかるわかる。
でなんかこうアコースティックでライブやるとやっぱなんつうかな、なんかもっとなんかこう自分のこの歌ってることとかをなんか伝えようみたいな、なんか結構なんか宮崎でこうミッキーとバンドやってた時はなんかこうでかい音でジャーンってやるのがなんか楽しいみたいな感じだったんだけど、なんかアコースティックになるとなんか、なんか自分の中でなんか新しいアプローチがなんかあったけど、ちょっと感動しちゃったんだよね。
なんかまあ、ロックやってるとやっぱそのシャウトとかさ、なんかこう激しいのをやっぱこうやりたくなるけど、まだ俺はそれが向いてないって、まあこの 2,3 年で気づいたんだけど、割とそれまで普通にロックンロールやりたかったし、ビートルズ初期みたいなもやりたかったし、全然大好きだったし、でもなんか
そこをやっぱ原点でしょ。
そう原点あんだけど、でもやっぱ自分の声の良さとかその声の特徴とか、あとまあ作家性とか、なんかそういうのをこうジンもだから本当にめちゃくちゃ本当に理解してんだなっていうのも改めて感じましたね、あの動画見て。ジンの歌い方の、まあ、ジョン・メイヤーっていうかジャック・ジョンソンっていうか分かんないけど、そういう抑えられた厚さっていうか、あれはやっぱね、ちゃんと音楽向き合ってる人じゃないとできないってやっぱ思うし、本当に素晴らしいと思った。
いや本当にありがたいっすわ。いやでもなんか俺最近よくジョン・メイヤーっぽいねってなんか言われるのめちゃくちゃ多くて、ちょっと
なんかねガタいいよねみたいな
そこっすか。
なんかねギターをこう抱え込む感じがちょっとねジョン・メイヤーっぽいんだよね。なんかねなんつうんだろうな
そこっすいやそのベーシスト、一緒に住んでる黒人のベーシスト、彼にその尊曲見せた後に影響を受けたアーティスト誰、ジョン・メイヤーって一発でなんか
言
われて、その時にそんなにジョン・メイヤー感出てるんだ俺最近とかも。
最初の As the season changes かね、めちゃくちゃジョン・メイヤーっぽい。でもジョン・メイヤーにこんな曲多分ないけど、なんかって感じなんかね言葉選びシーズンチェンジンズもなんかねなんか、チェンジズって曲あるか、チェンジズって曲、まあ順面あるけど、なんかそういうなんか、ニュアンスを感じるっていうか、
なるほど、
めちゃくちゃいいよね。 でもなんか、うん、でも別にジョン・メイヤーを引き合いに出す、まあ俺の曲を聴いてビートルズを引き合いに出すみたいな意味でのジョン・メイヤーだから、別にジョン・メイヤーのパクリっぽく全然ないし、ジンっぽいしかなり、うんって感じ。
いやいやいや、
当然だけど。
いやもう、でも結構正直言うと結構もうだいぶ前にも話したけど、やっぱジョン・メイヤーのあのデビュー前の EP、うん、全部アコギでシティが立ってるやつ、
あ
俺それ最近やっぱずっと聞いてたから、
なるほど、
なんか無意識のうちに
歌い方とかね
近づいて、うん、歌い方とかなんか近づいていっちゃってたのかなとか思ったり
ね。なるほどね。いやおもろいな、うん、
いやほんとね、いやマジでもうありがてえなって感じですね、まあ、あのこの場をなんかこううまい感じでセットアップして、なんかあのミュージシャンもその、うん、ベースの人は俺の曲知ってたけど、ギターとドラムの人はその時が初めて曲を聴いたっていう、う
ん、そのセッションじゃない、さすがに練習1回ぐらいしたでしょあれ。
いやいや、もう練習もリハも何にもなしで、
嘘、嘘、
そうなんよ、
本当それ。ちょっとなんかもったろ、あの劇的な展開にしたいからもったよね、映画みたいな感じでね。
いや
違います、
これもその感動の、俺がちょっと自分で感動しちゃったっていう理由の一つなんだけど、そのベースの人は一緒に住んでっから、
そうかね、うんうん、
ベースラインとか考えてくれてたんだけど、ドラムとギターの人はもう俺がここで初めて弾いた瞬間に乗っかってきてくれたから、
ドラム、
ってなって、
ドラムあれ考えられて入ってんじゃないのあれ。
いやいや、もう勝手に入ってくれたのに、なんかもう全部もうね、あのなんだろう、もう何も言うことないっすわって感じよ。
それバンド組まないのそこで、もうこれ組めないんだ。
いや彼ら多分ガチのセッションミュージシャンだから、もうガチでプロ、あの人たちマジでガチでフェスとかでなんか有名アーティストとかのバックバンドとかやってる人たちだと思うから。
なんでそんな人がそこにいたの、普通にいたってこと、たまたま。
あのその一緒に住んでる黒人のベーシストが、あのデンマークで伝説的なあのレゲエミュージシャン、ナターシャっていう、
うん、
まあ、レゲエアーティストがいて、彼女まあ30、40ぐらいでなんか亡くなっちゃって、うん、まあ、それでもう伝説化されてるんだけど、
う
ん、
はいはいはい、うん、
そのベーシストはナターシャとずっと全国ツアーとかをやってた人らしくて。
いくつ、あのベーシストは。
わかんない、30とか。
なるほどね、同い年ぐらいってことか、うん、なるほど。
で、うん、その人もずっと音楽業界でやってる人だから、なんかそれでなんか多分セッションミュージシャン連れてきて、ちょっとまあフードマーケットでね、そう、俺がバーガーショップで働いてるフードマーケットでライブやろうかってところで、うん、俺をなんか紹介してくれて立たせてくれたっていう。
あ、そういうことか。じゃあジンがどっちかというとあの3人のあれに入ってったって感じか、
うん、いやそうそう、3人はもうすでにもう常にね一緒に何年も多分やってきてる人たちで、ちょっとそこに俺がお邪魔させてもらいますって言ったら、なんかもう本当に、うん
うん、
途中でなんか何が起きてるんだろうって感じになったね。
すげえ話やな。なんか俺も俺なりにそういろんな経験今してると思うんだけど、なんかまた本当違うベクトルっていうか、なんか体験の幅としてやっぱすごいなって思うね、それやっぱり。その
いや、うん、なんかさ、ケイチさ、俺ライブどうだったとか聞いてもさ、なんか、うん、いやまあまあ反省点がまあねみたいな感じでさ、結構さそういう話さ、うん、クールぶってんじゃんケイチ。その
いやいやいやいやいや、でもまあまあ事実でもあるけどね、うん、まあまあまあ、うん、
でもなんかちょっと俺はちょっと今回のライブちょっとについてちょっと話させていただきたいって感じでした、
うん、
がっつり話しちゃってますけど。
いやいやいや、それはもう、いやめちゃ聞きたかったし、その話本当に。
あ、オッケー、あちょっと待って、
オッケ
ー、 Would you drop me off at the boarding bus station? Yeah, that'll be perfect.
おや
今、
うん、
そう今あの車でね、あの送ってもらってる途中で、うん、あの後部座席であの、
うん、
ポッドキャスト録音してるっていう感じ、
うん、ポッドキャストの鏡やな
、うん やまあそういうねライブあってね本当に、
うん、
なんか結構その一人語りの時、一人語りさ昨日さ、
うんうん、
昨日の夜ちょっと聞き返して、
うん、
なんか結構なんか俺きついちょっと
そうね
生活してるみたいに言ってたや
ん。それがなんか結構インパクトとしてでかかったね。ジンからさなんか辛いきついって言葉が出るのが珍しすぎてなんかびっくりしちゃった。
いやいやそう。
うん、
いや俺も結構自分でびっくりしちゃったなんか、
うん。
結構なんか今自分できついなって思ってる、
うん、
っていう言葉が出たのに、うん、結構俺も自分でびっくりしちゃったんだけどなんか、うん、でもそれライブがあってからなんかなんだろうな。うん、結構最近は楽しいっすわ、うん、慣れてきたっていうのもあるのかな。
まあそうだよね、仕事ってやっぱどんなことであれやっぱ冒頭っていうか最初はきついもんね、かなりどんな仕事でもねやっぱり、うん、
うん、いやケイジも言ってたよな、だからその仕事にアイデンティティ奪われたくないっていうのがめっちゃ共感できるみたいな。
そうそうそうそうそう、まあそうだよね、手段であり目的ではないっつうかね、うん、うん、
いやそうだからなんか、うん、そこでライブできたとかも良かったなっていう感じ
だ、ね、うん、いやまあなんかこう、うん、やっぱ自分がこういい方向に向かいたいっていうこう思いとかをずっと持ってさえればさ、どんな環境下でもやっぱそういう、まあ、まあある種の、まあ、必然かもしれないけどそういうご褒美みたいな瞬間って絶対あるよねっていうのは思うね。なんかまあ俺がバンド組めたきっかけも近いと思うけどそういうのと、うん、なんかそういう、うん、やっぱ訪れるよねそういうことって、そこは信じていきたいですよね。
ああ、いやまあそうかもね、なんか、
うん、
確かになんか似てんな、なんかちょっとそのなんかケイチがバンド組む前のなんかこう いきさつ経緯となんかね、
うん、なんとなくね、
うん、うん、感情面的に、
感情面的に、うん、
うんうんうん、
いやでもジンはいいね、やっぱその本当動き続けてるって感じがやっぱ、うん、ものすごく魅力的ですね、その行動の仕方がね、うん、素晴らしい。
いやそうっすね、ちょ、
うん、
うん、ちょっとでもちょっと今疲れてきたなって感じもありますね、その動き続けるのに。
ああ、
うん、
そっかそっか。
まあだからちょ、でももうここからあとその年末まではこの一応ね今住んでる島で、
ああそうなんだ、
うん、島が拠点になる予定やけん。
おお、
うん、
あれ学校、あれ学校、映画の学校はいつから？
フィルムスクールもこの島にあるんよ実は。
あ、なるほど。え、それいつからなの？
もう8月13日からね、あの、
おお、もうすぐじゃん。
フィルム学生になりますよ。
おお、いや、じゃあ俺教えてください、あの映画のことについて。
いやいや、ちょっと面白いね、だってさ、このポッドキャスト内ではさ、ケイチが、ね、映画係みたいなさ感じや。
そうですよ。、うん、やっぱね、うん、面白いよね、だから
そこで、
うん、
そうかと思いきやエチンがフィルムの学校行くみたいな。
ねえ、おもろいわ。
おもろいよね。
俺撮影とか、まあ、まあそういうのはいいか、またあの行ってからのポッドキャストで話を聞きたいところですね、そのあの実際のその内実とかね聞いてみたいわ。
あの、まあ、なんかちょっと簡単に説明させてもらうと、なんか、
うんうん、
まあ、その半年間で、
うん、
まあ、2つプロジェクトを作るらしくて、
はいはい、
1つはドキュメンタリー、1つはなんかフィクション、ショートフィルムを作るっていうので、なんかこう何だろう、こう少人数のこうグループに分かれて、
うんうん、
なんかこう、まあ、少ない予算でね、なんかこう協力して映画を一本撮るみたいな。
あ、なんかコンペとかに出したりするのかな、それ
とかはもう多分あると思う。うん、
なるほどね、
うん、そうだから、あのもう、うん、ケイチ先輩がね今まであの俺にこう伝授してくれたもう映画のね良さとか、
まあまあまあ
プロットとか、
うん、 プロット
聞かせたらなっていう感じですよ。
恥ずかしいな、なんかそれ言われ改めてやると何言うねんお前って
。いやいやいや、うん、いやいや本当に本当にマジで、でもだから、
うん、
もっとなんか、うん、映画の話してるなんか、
うん、
俺のそのなんだろう、うん、映画教養も深めていきたいなって感じっすよ。
うん、
いやガチでガチで、うん、
なんかね、
いやケイチの映画の話面白かったよな。
ああ前回
一人語り会のね、
あれね、うん、うん、うまく喋れってよね、なんか、
うんうんうん、
まあまあまあまあまあそう、
えっオッペン、
うん、どうぞ、
え、何何
どうぞ、
えっオッペンハイマーって映画日本来るんだっけ。
あ、多分来るよ、
クリストファー・ノーランの最新作、
うん、来る来る来る。
ああ、いや最近あのこっちで見て、
えオッペンハイマーってノーランなの、マジ？
クリストファー・ノーラン
最新作、知らんかった。
うん、
なんか今あのいろいろ問題になってんだよね、そのあのバービーとのあれで。
え、どういうこと問題って？
え、なんかバービーの公式アカウントがオッペンハイマーとなんかバービーをかけてなんかミームみたいにして流してて、なんだろうな、ちょっとよくわかんないんだけど、ファンがミームみたいなの作ってバービーかけるオッペンハイマーみたいな、なんかあのキノコ雲の写真とバービーを掛け合わせるみたいなのをミームで流したやつを公式がリツイートするみたいな、なんかそういうあれがかなりそう批判されてて、そのなんか、うん、まあまあ普通やっていかん、そんなことしちゃいかんじゃん、そのあのまあ日本、特に日本の感情的にはやっぱありえないし、それってっていう、まあそういうのがあったり
して。なるほどね。
そうそうそう。
ちょっと待って、まあ、今車降りますわ。
あ、どうぞ。
Thank you for the drive. Yeah. Yeah, have a good one.
はい
はい、ということでどういうことや
ねん、うん、なんかもうドキュメンタリーみたいなもんやねこれ、ほぼね、あのポッドキャストっていうけどねはいはいはい、まあまあまあっていう感じで、うん、
ねえ、そのとこオッペンハイマーのあれがちょっと不謹慎ってことか。
まあそう、要するにそういうこと。そう、
要するに、
そう、まあだけどそれはね、うん、まあ置いといて、そのオッペンハイマー本編とは関係ないし、
うん、あ、いやでもなんかちょっと正直その、ね、オッペンハイマー、
うん、
原子爆弾、
うんうん、
オーマのその開発者を題材にしたムービーなんだけど、だ、ね、うん、ちょっと日本人としてはちょっとやっぱあの、
うん、あ、
なんだろうな、やっぱきついなっつうか、なんかちょっと、うん、
まあそうかもね。
デンマークで見てたんだけど、やっぱデンマーク人とはちょっと違う
感想、
捉え方になってんじゃないのかなって俺は思っちゃったね、やっぱり。
まあそうだよね、まあ、どう考えてもやっぱ戦勝局国目線にしかならないだろうしね。まあうん、
うん、まあまあいろいろな、そのまあそのなんだろうな、複雑なその感情みたいなのをまあ結構クリストファー・ノーラン的には表したかったと
思う。ああ、まあまあそれがなかったらもうやばいからね、うん、テーマ的には。
そこをさすがクリストファー・ノーラン描き方すげえなってはなったんだけど、
う
ん、
けど
ちょっと、うん、あ、重たい題材ですよねっていう。
なるほど、ちょっとそれは見てまたゆっくり話せたらいいね、俺とジンで。
え、そうなのね、またね、うん、ちょっとケイチ視点からの感想も聞きたい
なんですけど、うん、いやなんか、うん、まあ、ちょっと関係ない、関係あるけど、あの、まあ、重いテーマを扱うのってやっぱね、うん、相当難しいから、うん、そのまあ分かんない、
それ
何の、いや、なんていうか、そのまあ、演劇、高校演劇とかさ、なんかそういう、まあ、そこら辺の演劇団がやってる演劇とか見た時に、まあ大抵、まあ、例えば死とか人の死とかなんか社会問題とか、そういうのをなんかね、なんか洒落た感じで入れ込もうとか考えたりするとやっぱ絶対失敗するし、あのなんかだからやっぱ、うん、そういうのってだ、まあ今後ね、別にこれ何のアドバイスでも何でもないんですけど、あの、まあ、ジンがその映画作る時とかにさ、なんかそういうなんか、うん、難しい題材を取り込もうとか、やっぱそういうことは 本気で考えてないんだったらやんない方がいいよねっていう、あの、まあ、てか 俺の音楽とかもそうなんだけど、自分の音楽のあれも同じなんだけど、
なるほど、
そう、やっぱそれむずいよそりゃ。あのそれについてもう死ぬほど考えてる人がやっぱ結論出せないとか言ってるような話っていっぱいあるじゃん、世の中、社会問題にしろ何にしろ、そういうのをこう、まあ、ある種ファッション的に取り込んで、なんか深そうなことを言おうとする演劇とかが、まあ、まあ高校生とかやっぱやっちゃうと思うんだけど、でもそれやっぱこれ別にあの悪口じゃない、全然それはそれでなんか
高校生も全力やっとるんや。
いやそうそうそう、だからそれはあのそういう意味じゃないんだけど、私も俺もそういうことやっちゃったこと多分あるだろうし、
うん、まあ、ジャスティスとか正義とか、
そうそうそうそう怒っていいまあそういうこと、今そういうこと、そう、うん、
いや今のはシンプルに切れていいと思う、
切れてもいいよねまあだからさ、 今考えれば可愛いんだけどさ、航空演劇とかも、でもあの、うん、大人がやっぱたまに、でも大人でそういうことやってる人いるから、それやっぱちょっとね見れてきついし、うん、だからまあ基本なんかやっぱ楽しいことをやるべきだと思う、あのそういうのを本気で、なんかファッション的にそういう思い出を取り入れるのは最悪だし、やっぱりだから、
うん、
本当に考え抜いた上でそういうの入れるのは全然賛成だし、そういうことすべきだと思うんだけど、
なるほど、
うん、基本的に、うん、だから国民的で思えるのってやっぱね、あの笑えるやつだもんね、結局コメディみたいな、うん、彼らなりの高校生なりの演劇のあの取り入れたい笑いとかっていうのはもう超面白くてもう大好きだし、うん、だからこう、うん、
いやだからそのなんだろう、
うん、
バービーとオッペンハイマーその対極にあるよね、
うん、そうだね多分ね、うん、まあ、バービー見てないか分かんないけど、うん、
いやなんかあの、まあ、バッペンハイマーっていうあの今言葉があって、
おー、
バービーとオッペンハイマーをそのはしごして見るっていうのがなんか
あの、あ、いやだからそう、それの流れで多分そのミームもその流れで多分できたんだと思う、そのバービー×オッペンハイマーっていう、多分ね、
ね、そうだよね、
うん、だからまあなるほどね、
うんうんうん、
だからそうそう、だからノーランでさえ、まあ、人的には例えばまあ仮にどう思ってたか知らんけど、例えばうまく描けてないと思うんだったら、まあ、ノーランでさえやっぱ無理なんだよね、そうやって、あのだからそのまあ普通の人になかなかできることではないっていうか、まあできると思うけど、あのできる、うん、まあ、考えてる人ならできると思うけど、それをだからエンタメとかにするっていうのはまたひとひねりいるしさ、そういう重いテーマを、うん、
いや本当にね、
そう
間違いない、
うん、
まあ、まあ、なんだろうその、
うんうん、
正直やっぱ言っちゃうと、
うん、
クリス・ノーラン今までの作品の方が全然いいよねと思っちゃって、
ああ、いやまあね、だって俺どう描くのかまだ全然わかんないよ、だって今まで SF じゃん基本やってるのって、ほぼ、
いやそうそうそう、うん、テネット、メメントみたいな、
なんか時間のね、そう
軸が入れ違うみたいな感じでやってきてるけど、うん、
ね、インターステラーだって
違
って、うん、あ一個だけね、そうそうそう、あのね、ダンキルクだったかな確かってやつがあるんだけど、
あ、なんか聞いたことある
の、そう、第二次大戦かなかなんかの、あの戦い描いてて、まあ、だからそれ見て、まあ俺的には普通にすごい美しいっていうか、美しいって言ったらあれだけど、まあいい映画だなと思っちゃったんだけど、まあでも同様にだからそのダンケルクどこだったか忘れたけど、国はの人だからするとね、そういう風に思ってたかもしれないし、だからうん、全方位納得させる必要がある作品っていうか、そのアートに必要かっていうと、まあそうじゃないとも思うけど、でもあの、まあ、テーマにするってことは、まあ、ある種のそういう、うん、まあ、それまでの記憶とかをこう掘り起こすわけじゃん、その当事者とか本人とかの、だからある種の加害だし、暴力的だし、やっぱりそう、だからそれにこう、うん、ねえ、エンタメ的にやっちゃっていいのかとかね、やっぱ常にあるし、
なるほどね、
うん、
いやー、じゃあまたね、日本で公開されてからまた話して、
そうだね、またゆっくり喋りましょうよ、それは、いや、
どんな感じですか、ケイチの東京ライフ、最近
東京ライフ、おもろい、
うん、おもろい、いいね、いいね、
うん、なんか うん、なんか
新しい心境でな。
そうですな、全然、うん、圧倒的にやっぱ曲作るの楽しくなったし、部屋広い人いろいろ広げてできるし、うん、
そう、部屋の広さ関係あった？
関係あります、めっちゃあります。
関係あった？
めっちゃあります。
マジっすか、
うん、
例えば、
やっぱ部屋広いと、まあ、根本的に気分が上がるし、何かしようっていう気になりやすいよね、うん、だし部屋がまあ3部屋トータルであるから、まあ、ベランダ屋もあるし、なんかまあそういう感じでこうなんか気分も変えれるしさ、そのなんていうかこう、これまでだったら外に出るしかなかったけど、やっぱ部屋の中でこういろんな面白いもんがあるしみたいな。
なるほどね、
うん、部屋の中の充実度が上がるってのはそういうことだと思うって感じですね。
ちょっとなんか明るい曲書きそうやな、なんか
そう安直な人間だな俺影響されまくり、環境に影響されまくり人間だと思われてる
いやいや、まあでもそれはあるでしょ。
まあありますね、うん、それは間違いない。
うん、
うん、
それは間違い否定はできないですね、まあ、
ダイレクトに出るでしょうね、音楽普通に。
いやー、うん、さあね、うん、次回作、部屋の広さがどのように影響するかね。
次の作品タイトル名を部屋の広さにするかね、アルバムね、部屋の広さについてみたいなおいいかも、
ビッグルームだな、ビッグルーム、
ビッグルームね、いいね、
うん、なんかこうビッグルームでいこう、
うん
うん、
はいオールドジョイの時はビッグルームでね、なんかちょっと突然なんかあの偏差値が下がった感じ、そうそう、政治パンかなみたいなデースドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥってひたすらやっとこう、
そうそうそうルートビキアン、
ルートビキアンって、ルートビキ目覚めたんかな、ケイチ君って。
でもあのエレキギターの人もちょっとこうパワーコード、
あ、そうそうそうそうそうそう、
4つぐらいのパワーコードしか
ない。そうそうそうそうそうそうそう。うん。リファレンスはグリーンデーのみみたいな感じでね、来たりとか
する。そうそうそう。
はい。
そこにね、ケイチのね、ソフトなね、ボーカル
が、
ね。
そうそうそう。ニューパンクというボーカルを。うん。ニューポップパンク、
ニューパンク、
うん、
ニューパンク来たね、これニューポップパンク、
そうそう、ニューポップパンクでトラビスなんとかにプロデュースしてもらおう
トラビスパーカーに、
トラビスパーカーに、そうそうそう、
お願いしてね、うん、
うん、
いけるな、これ
いける、点が取れる
いやー、カーディガンズのカバーね、良かったですね。
ああ、ねえ、
うん、
なんか、うん、まあ、楽しければいい、もうなんかいろいろ深いこと考えてもいいけどさ、なんかいろんなこととか、うん、でやっぱ楽しいのが一番やなっていう感じで、で誰なんていうかこう、そう、まあ
楽しさ伝わってきたよね、なんかあの映像で、
あ、そうそうそう、
遊んでる感じとかもね、
そうそうそう、なんか気負わずにやろうと思って、こうまあなんかいろんな完璧主義とかを目指すんだったら、まあいろいろ荒いとこもいっぱいあると思うんだけど、うん、
うん、
全部家で完結させてるし、まあそれはねあれなんだけど、うん、
え、あのスクリーンはグリーンスクリーンがあるんですか？
グリーンバック、まあ、ただの黄、あ、なんかオレンジじゃなくて、なんで間違えるんや、緑の布なんだけど、あの、
うん、
でっかい、それだけ、緑の布ってさ、それだけ。
それでなんか何、アドビかなんかで、
うん、ダヴィンチリゾルブってやつでやってる。
あ、ダヴィンチリゾルブで、
うん、めっちゃ簡単、
グリーン、
そう、なんか選択した色だけそう使えるんだよね、そのパッて、その、あの色替えが、だから誰でもできる。
すげえな、
おもろいよ。まああんま使う機会今後はなそうだけど意外と、
あ、そうだ
って感じかな。
いい
ね、うん、あ、でハールンさんの曲ぜひ聴いてほしいんだけど、あのなんかね、
いや、そうね、ちょっと聴けてないんだ
よ、うん、あの強がるガールっていう曲があるんだけど、それめちゃくちゃいい曲で、あのセカンドシングルで出してるやつなんだけど、めちゃすごいから聴いたらいいよ。あの超センスいいコード進行と、あの歌メロと、あのあとなんか保温のフレージングとかもジャズベースにしててすごくて、うん、そうっていう、
いや、なんだろうな、あの見せ方もうまいなと思いましたね、あのインスタとか、
ああね、なんかこうすごい、どういう人か分かるよね、一発でね、
いや、そうそうそう、
うん、
なんかポップでね、なんかこう、
そうそうそう、
ポップなキャラだなっていう印象を受けましたよ。
うんうんうん
うん、
まあっていう感じですね。
いや、ちょっとこの収録後もうすぐ聞きますわ。
うん、
強がるガールな。
強がるガールすごいっすよ。うん、
強がってんのか、ハールも。
誰ですか。ちょっと海外の距離感って感じだけど今。
誰ですか。
うん、はい。
いやー、まあ強がっちゃうよな。
まあ知らんけど。
うん、いや。
はい。
布団がなんとかみたいな
のあるよ、ね、あれ最高よね。もうなんかもう、
あ、ノートのノーライフだわ。
ノートのノーライフ、そう、あれもすごいよくできてる。
あれも YouTube で聞いたよ。
そう、でもなんかこうやっぱ俺がやっぱそれもこれまであんまりこうハマってこなかったっていうか出会ってこなかった、そもそも音楽だから、あの、まあ、エレクトロだし、あの、まあ、カオティックだし、うん、あの感じがこう打ち込みでね、あのパソコン一台でやるっていう、なんか、まあ、あるすごいね、10年代20年代的な音楽の作り方で、サウンドもそんな感じするんだけど、それがこう身近にいるっていうのはすげえ面白いよね。だから俺と全然違う、俺はだからオールドロックみたいなやり方だから、そう、すごい面白い。
そうそうそう、それで2人がね、なんかバンドやったりユニットやったりやってるっていうのも、
そうそうそうそうそうそうそう、そうなの。まあ
結構あれだな、器用なタイプのミュージシャンがあるんです
か。うん、でも作家性強いから、その自分のその特性とか、うん、だからまあ、うん、もう器用だと思う。
なるほどね、
うん、
素晴らしいそれ
は。いいいね、なんか車の音が聞こえる感じが。電話してんな。
そうっすね、
うん、
なんかね、まあ、ジョーピーもうそろそろ着く予定なんだけど、なんか今あのメッセージ、バスが来ないってなんか今メッセージが来たから。
変わってないな彼も。
うん、
うん、
ジョーピー大丈夫かなって感じですけどね。
じゃあまたね、うん、あの彼との過ごした時間のことをまたね教えてくださいよ、次回ぐらいに。
いや、なんとなくあのすげえノスタルジーを感じそうな気がするね。
お、
彼と。
まあ、ノスタルジーの話はもうね任せてくださいよ、もうあのいくらでもできるんでね。うん、
うん、え、ちょっと待って、今あの知り合いがなんかバス停に歩いてきた。
あそこ、
おい、ごめん、
あ、ちょっと、
あそこ、あ、I'm heading, I'm gonna hang out with a friend from Japan. Yeah,
さあね、
alright,
喋っておりますけどもね。
Yeah.
うん、
まあという感じでね。
What's up, man? Man? ん？はい？
いや、もう彼どっか行った。
あ、本当。いや、そういう意味じゃないですけど、まあいいや。はい。はい。まあ、ちゅう感じですかな。
って感じですね。いや、
うん、いや、よかったわ。おもろかった。やっぱ、人という人間の面白さをまた再確認いたしましたね。うん。
いや。
よくわかんないけど、うん、
まあまあまあ、うん、また次回な、ちょっとそんなに時間がかないうちに取れたらなって感じですけどね。
そうだね、まあ徐々に感覚を戻してペースを掴んでいければいいと思いますね。
って毎回言うとるんよ。
確かに。ここまでが様式日でまた一月空くみたいなね。まあいいことですよ、あれ。
いや、あかん、フラグ立てとる、フラグ立てとる、
うん、フラグだったのかこれって、うん、あ、なんかトータルなんか1万何回再生ぐらいいったっぽいっすよ、どうやら。
てか俺エピソード94でしょこれ。
そうですよ、
えぐないっすか普通に。
えぐいし、なんかカモメが後ろに泣いてたよ今、ジンのカモメいるんだ。カモメっしょ絶対。
あの、鳥の声が聞こえる系ポッドキャストをやってたもんね。
そうだもんね。ああ、懐かしいね。あれ良かったですよね。
うん。
うん。
そういう感じで、ね、今、
ね、
デンマークの、
うん
う
ん、
デンマークのボーリンボーというね、駅からお送りしております。
はい。 いや、なんかこう匂いまで感じられそうなね、あの音が聞こえてきますけどね、まるで駅の
妄想癖がすごい、妄想
癖、想像力と言ってくれ
想像力がすごい
妄想癖って悪口だろ、
妄想癖違う
日本語下手になった、もしかして、
普通にも言葉のチョイスミスった、
多分ジン、多分さ、あの、ま、あの家族とか、なんかそういう人たち、結構喋ること多いっしょ、そのあの電話とかで、日本人って。日本人でさ、喋る人って今誰がいる？
結構あの去年の冬学校に行ってた時に知り合った日本人の女の子とは、よく電話してたけど、仕事始まってから全然やってないね。
ああ。
いや、家族ともあんま本当喋ってない
もん。本当？でもなんかあのマジで日に日にてか、まあポッドキャストやるごとにあのジンのね、あの方言なまりが強くなっていくのがやっぱね、おもろい、なんかね、マジで、
あのこの間、違う、昨日の夜なんか、マーケットに日本人のなんかちょっとギャル味ある感じのなんか女の子が急に話しかけてきて、デンマークで大学生やってるみたいな、ちょっとギャル味ある感じの、
ギャルやん、それで
人が来て、なんか、なんかなんだろうな、あのなんかウケるとか言ってこう、なんかこう手2回叩く感じとか、なんか
ちょ振るない、ウケるっていうギャルってちょっと前か、
ウケるとか言ってないけど、なんかそのなんか森がなんか久しぶりに日本人だったのが、ちょっとウケたね、
なるほどね、あ、こういう人いたなっていう感じでね、
そうそうそう、あ、この感じ、この感じってなった
はい、
で、あ、そう、その人に「え、俺どこ出身だと思いますか？」って言われたら「福岡」って、
あ、いや、そうだよね、
もうほぼ正解やわみたいな感じで、
いや、めちゃくちゃ方言強いよ今、なんかなぜか、だからそれこそあの普通の人、普通の人ってなんか、あの喋ってないから、あの小さい頃のあれが一番今人の中の日本語体験の中で部位を占めてるんだと思うんだよね、だからこう方言がどんどん強くなってるのかなみたいな思ったりしますね。
おお、いや、いい分析ですね、
それ、これでなんか家族としょっちゅう喋ってるとかだったら、なんかじゃあそこのあれが強いんかなみたいな思ったけど、なるほどね
そうやね、なんとかだけん使った瞬間でもう九州ってもう、
そう、
確定しますからね、
そう、
とりあえず
そう、
まあまあ、
まあ、ってな感じですな、
そういう感じで、
じゃ あ, じゃ あ,
ありがとうございます、はい、皆さん、
はい、皆さんありがとうございます。皆さん
聞いてくれて
ありがとうございます。もうすぐ100回が見えてきますけどもね。はい。
そうですね。
元気に頑張っていきましょうね。日々を。おい。
強がっていこうな、強がって。
聞けよ、ちゃんと。そんだけ言ったんだから。
はい、ということでね、
だけどね、僕らね終わってきたと思いますよTwitter とね、Instagram やってるんでね、ぜひフォローしてみてくださいね、ジンのあのデンマーク生活をまた載せますんでねって毎回言ってんな俺、載せるんでね、ぜひあのお願いいたします、はい、
はい、
それでは皆さん、また来週、さよなら、
また来週、さよなら。